招きの言葉、主こそ王、威厳を衣とし、力を衣とし、身に帯びられる。世界は固く据えられ、決して揺らぐことはない。御座は古より固く据えられ、あなたは常しえの昔からいます。主よ、あなたの定めは確かであり、あなたの神殿に尊厳はふさわしい。日の続く限り。ご一緒に賛美歌546番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌546番。聖なる方、聖なる方、聖なる方、主なる神。昔祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今はばかることなく恵みの御座にひざまずくことを許してくださり、感謝をいたします。真実の礼拝の心を私たちに教えてくださいますように。あなたが私たちの父であられること、私たちの作り主、支配者であられることを心から言い表し、褒めたたえることができますように。このようにさまざまな惑わしの言葉があります。まさにそこで主の十字架の言葉が、世において滅びる者にとっては愚かであっても、信じる者には唯一の真理の言葉であることを今深く知り、確信させてくださいますように。十字架以外に真実の幸いはないことを、皆で声を合わせて告白することができますように。この場所を慕いながらここに来ることができないものがおります。病床にある方たち、またこの日もこの世のさまざまな営みに巻き込まれている者たち、どうぞその魂の一つ一つに、私たちと同じようにあなたに向かう思いを与えてください。今私たちを一つの思いにするための御言葉をお与えください。一つの霊を注いでください。ここで私たちが一つのキリストの体を作っていることを確信を持って言い表すことができますようにお願いをいたします。この世に散って、世界の至るところであなたの皆を呼び、またそれゆえに老苦している兄弟姉妹たちを支えてください。厳しい迫害に遭い、戦いを強いられている者たちを顧みてくださいますように。貧しさのゆえに、小ささのゆえに望みを失いがちな者たちを特別にあなたが支えてくださいますように。そのためにもどうぞ教会相互の中にある争いをあなたが少しでも和らげてください。一つなる教会を作る思いをいよいよ熱くしてくださいますようにお願いをいたします。私たちの教会の歩みを整えてください。 ここに御言葉が聞かれ、あなたが礼拝せられ、あなたの御臨在が明確に明かしされるところをここに作ってくださいますように。主よ、礼拝に集い、弓道の歩みをしている者を顧みてください。御心ならば、クリスマスに信仰を言い表す喜びをお与えください。主イエスにすべてをお委ねする決意を与えてくださいますようにお願いをいたします。教会の仲間として加えられている一人一人に信仰の熱意を、また初心に立ち返る思いを与えてくださいますようにお願いをいたします。今心を熱くしてあなたの栄光を褒めたたえる幸いを体験させてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書イザヤ書第1章11節から20節です。旧約聖書の1061ページ、旧約聖書イザヤ書第1章11節から20節をお読みいたします。お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は飽いた。お牛、子羊、おやぎの血を私は喜ばない。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。香の煙は私の忌み嫌うもの、新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐え得ない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して、搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら大地の実りを食べることができる。堅くなに背くなら剣の餌食になる。主の口がこう宣言される。次に新約聖書ヨハネによる福音書第13章21節から30節、ヨハネによる福音書第13章21節からお読みいたします。イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。 シモン・ペトロはこの弟子に、誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰も、なぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者は、ユダが金入れを預かっていたので、祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。主イエスは心騒ぎました。主イエスの心を揺り動かしているのは人間の側の現実です。すぐ前のこの20節、先週読んだところですけれども、この20節で、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れると言われた、そのすぐ後に、私を受け入れていないものがあるということを認めざるを得なかった。しかもそれはこの主イエスと一緒に静かな夕食の席についている弟子たち以外のものではない。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。主イエスはそのように断言されたとあります。この断言されたというのは新共同訳聖書の苦心の訳だと思います。聖書の元の言葉では、証しして言われたという言葉。例えば、国会で証人として呼ばれてこの証言をする。あるいは裁判所で証人として証しをする。そういう場合に用いられる重みを持った言葉です。さらに、このはっきり言っておくと、いう主イエスのお言葉、これも原文ではこのアーメンという言葉、私たちが祈りの最後に口にする言葉、この言葉が心からの真実のものであって間違いないってことを意味します。ですから大変丁寧な表現がこの積み重ねられている。主イエスが大変厳しい思いでユダの裏切りを見据えておられるということに心を打たれます。それだけにこの場面を読んでいて不思議といいますか、驚かされるのは、弟子たちがこの最後までユダが裏切るのだということに気づいていないということです。話題になりながらわからない、なぜなんだろうか、よくはわからないことです。しかし一つはっきりしていることは、ユダは際立った悪者ではなかったということです。どうもユダが考えていることは我々とは違うようだ。みんなが一つになって何かやろうと思っているときに、 ユダだけはいつも変わったことを言って我々の一致を乱すのだと、まあ、そういうふうなことを弟子たちが知っていたわけではないようです。皆と同じだったのです。それどころではありません。この27節の主イエスのお言葉で言うと、しようとすることを今すぐしなさいと言われて、ユダがそこから飛び出して行きました。でその時に弟子たちのある者は、ユダが金入れを預かっていたので祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていたというのです。主イエスの一行もお金がないとことは運ばない。でユダはこの会計係を任されていました、まあ、そのことだけでも彼がこの信頼されていたということが分かります。杉越の祭りに必要なものを買いに行くとか、貧しい人のところへ物やお金を施しに行く、それをしに行ったのだと思った。しかもそれは特別なことではありません。おそらくユダはいつもそういうことをしていたのだろうと思います。主イエスは愛の方である。いつも貧しい者、病んでいる者のことに心を配っておられる。私が扱っているお金はそのために使うものなのだということをユダは知っていた人です。会いに生きた人です。ユダが飛び出していった時、あ、また彼は愛の実践をしに行ったのだ、我々に代わってそれをしに行ったのだと弟子たちの中で思っていた人たちがあったというのです。そしてその後で夜であったとヨハネ福音書は30節に書いています。深い思いを込めて書いたに違いありません。時はまさに夜であった、そう書かずにおれなかった。この夜はユダを包む闇であり、ユダの心の中にある闇です。主イエスは、この闇はあなた方のうちの一人の中にある裏切りの闇だと言われた。ではこのあなた方とは誰か。第13章の一節の言葉で言うと、世にいる弟子たち、すなわち世にいるご自分の者たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと記されている主イエスご自身に属する者たちです。主イエスによって愛し抜かれている者たち。ここで主イエスはユダに対してだけはその極みまでの愛の出し惜しみをなさったとは書いていません。ユダもまたあなた方、つまり私が愛し抜いている者の中の一人だと言われるのです。その私の愛する者の一人を闇が捉えている。ユダに対する深い悲しみがあったと思います。私たちがイエスを裏切るときに、私たちに対する主イエスの深い悲しみがある。そしてそれはまた憤りでもある。憤りというのは戦いの意思です。主イエスの戦いが最も深くなったところであると言わなければならないかもしれない。弟子たちは主イエスが見ておられるこの闇のこの現実に気づかない。なぜ気づかなかったのだろうか。一つには 今はユダで住んでいるけれども、他の弟子たちも結局はユダと同じようなことをする闇にすでに支配され始めていたからだということもできます。真実に光に生きているものでなければ闇を闇として見ることはできない。自分たちもすでに闇に染まり始めている。今日の箇所は、今日の箇所にはこの主イエスと共に食事の席についている弟子たちの様子が丁寧に描かれます。そこでこの25節にイエスの胸元に寄りかかるという表現があります。これはどういうことでしょうか。当時のこの食事というのはこの椅子に座るのではなくてこの横になって座るのが常であったようです。この左肘をついて、ちょっとクッションのようなものを置いて左肘をついてこの横になる。で、右手を自由にしておいて、食卓に手を伸ばしてパンや杯を取ったのです。で、みんながこの左肘をついて横になりますから、みんなが右の方に体を開くことになります。で、主イエスが左側にこの横になって座っておられると、主イエスの右側に座っている者の頭がちょうど主イエスの胸元のあたりに重なるのです。食卓の主人の役を務めているこの主イエスの右側に来るというのはこの特別に近い者の席だと言われます。この主イエスの右隣にいたのはこの23節にあります弟子たちの一人でイエスの愛しておられたものと呼ばれている弟子で、これが誰であるかということはいろいろと議論がありますが、いずれにしてもイエスの愛弟子と呼ばれたものであって、これがおそらくヨハネではないかと言われるのです。で、なぜ名前がここに記されていないかというと、これは憧れの弟子であるからとも言われます。ペトロよりも主イエスに近いのです。で、しかも主イエスの胸に寄りかかっています。これは愛と信頼の姿勢でした。ヨハネ福音書の最初の第1章の18節にこういう表現がありました。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。この父の懐という言葉、この表現はこの胸に寄りかかってというのと同じ表現です。つまりここにおられる主イエスは独り子なる神であって、父なる神の胸に寄りかかっておられた。父なる神に一番近いところにおられた。ですから胸というのは愛を示す象徴ともなりました。で、ここでもこの弟子は主の愛の懐に抱かれていたということです。で、みんながここにこの憧れの弟子の姿を読み取っているということは、明らかに自分たちも主イエスの胸に抱かれたいと思っているからです。20節にあった言葉で言えば主イエスを受け入れるということですけれども、それはまた主イエスに受け入れていただくということでもあります。主の愛の中にいるということ、 そのような姿がここに描かれているということです。で、ペトロはその愛弟子よりもまたちょっと遠いところにいたのでしょう。誰のことか主イエスに尋ねてもらいたいと彼に合図をした。で、そしてこの弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと尋ねると、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。このパン切れを浸して渡すというのは、主イエスがいつもなさっておられたことです。後の教会において聖餐の祝いをするたびに人々はそれを思い出したでしょう。主イエスがここでは、タクシュ、このテーブルマスターになっておられる。このテーブルマスターの大事な仕事は皆に食事を与えることです。主イエスの弟子たちが作る一家の主人のように、父親が子供たちに食べ物を与えるように、主イエスは誰にでもパンを与えておられた。で、そこでひょいっとユダにお渡しになったので、これもまたやはり弟子たちが気づかなかった一つの原因がそこにあったかもしれません。自分たちにも与えてくださるようにユダに与えられた愛の仕草です。愛の仕草が裏切りを指し示した。だからユダの罪はもっと深かったと言わなければならないかもしれません。問題はなぜユダがこんなことをしたかということです。その心中に何があったのか、何を考えたのか、なぜ裏切りの思いが生まれたのか、それについて福音書は何も書いていません。福音書はなぜユダの裏切りの本当の理由を書かなかったのだろうか。おそらく一つの理由は、裏切るとはどういうことかあなた方も知っているはずだ、私も知っているのだという思いがあったと思います。愛し愛されるということの中にはいつも裏切りの可能性が潜んでいます。それと戦うのです。私たちもまた10年でも20年でも人生を生きると、この裏切るということがどういうことか、とても深い悲しみとともに知るものです。どうしようもない、手の打ちようがない、人の心に深い謎のように潜んでいることを認めざるを得ない、そういう経験をしています。しかも自分の無力を徹底的に知らされるような経験をします。無力といえば、主イエスの無力がここで明らかになる。この裏切るというふうに訳されている言葉は、その元の意味はこの渡す、あるいは引き渡すということです。主イエスはご自分の十字架が近づいたときに、例えばマルコ福音書によればこういう表現をされました。今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す、異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ 鞭打った上で殺す。異邦人であるローマの総督ピラトに最後は引き渡される。ユダヤの祭司長たちや律法学者たちによってです。で、彼らに誰が引き渡すかというと、具体的にはまずユダです。ユダが祭司長たちや律法学者たちにイエスを引き渡したのです。明らかにこの人たちと親しかったと思う。ユダヤ人の権力者です。で、なぜ彼らは権力があったかというと、誰よりも神に仕える者たちだったからです。ユダヤの民衆の中でも最も神に近いと考えられた者たちです。神に一番近い人間がユダと一番近かった。で、この人々がイエスを引き渡す役を買っている。これも不思議なことです。で、先ほど今日は旧約聖書のイザヤ書の第一章の御言葉を読みました。で、このイザヤ書第一章の例えば14節15節でこの預言者はこういう神の叫びを伝えます。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。なぜこんなことを神が言われるのか。お前たちの血にまみれた手を洗って記憶せよと言われる。で、それはその後の17節に、搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよとあります。愛の技に勤しめっていうことでしょう。神の前に出ていくためには常に愛の施しを伴う。そのことを神の律法が明らかにしている。律法学者はよく知っていたと思います。今このここで預言者イザヤに糾弾されている人々でも愛の施しっていうことを知っていたと思います。愛に生きていたと思う。愛に生きようとしていたと思う。ちょうどユダが愛については正義感として一生懸命に働いていたように、だから問題は私たちの愛そのものの中にあって、なお主イエスを引き渡す思いです。ある外国の神学者がこういうことを書いています。神が恵みをもって我々に与えてくださるもの、それは未だかつて聞いたことがないほどのものである。例えばそれは愛。愛は神からの贈り物、そういう言葉を聞いても私たちはもはや慣れてしまって、慣れきってしまって心が動かなくなっているかもしれない。で、これを書いた人はこう問いかけているんです。皆さんはひょっとすると愛に驚かなくなっていることはないだろうか。この人自身は愛に生きるときに神の奇跡の中に立つ思いを抱くと言います。驚かざるを得ない。私のようなものまで愛されている。私のようなものも愛しうる。そのことに驚きを覚えるというんです。この人はキリストの教会をこよなく愛した人です。 あなたはあなたの教会を愛しておられるだろうか。教会を覚えて、教会に生きている人たちのことを思うことが慰めだと言えるほどに、あなたはあなたの教会を愛しているだろうか。あ、ここにイエス・キリストが生きて働いておられる印が見えると。そう言えるなら、その愛は誠に不思議であり、驚きであり、神の奇跡だというほかない。この私が愛に生かされていること、ほんの小さな愛にでも生きることができる、そのことに驚かなくなっているとするなら、それは恥じるべきことであり、危険なことでさえある。この驚きを失うとき、私たちもまたユダの罪を犯すことになる。ユダは自分の愛の名においてイエスを裏切ると言わなければならないと思います。なぜ裏切ったのか。私がイエスを愛したからだ。イエスを愛さない者は裏切らない。ユダはそう言ったかもしれない。そしてその愛に絶望して自殺をする。主イエスの憤りと悲しみがそこにぶつけられていることに気づかないままに、ユダはその主イエスの愛の眼差しから落ちてはいない。主イエスがユダの代わりに裁かれてくださったのです。神の愛の奇跡に気づかず、自分の愛を主張し続けるところ、主イエスの懐に抱かれることを拒否するところに我々の罪が現れる。そしてそこに神の救いの技がそのようにして起こる。このような神の御業は我々キリスト者の中から始まると言います。今私たちが学んでいる言葉で言えば、教会の中にこそユダはいるということでしょう。そしてその教会に対してこそ主イエスの愛は注がれるということなのです。この愛の奇跡にいつも驚かされつつ、この愛に生かされ続けたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主イエスの重く厳しく、しかしまた大きな解放をもたらす御言葉をしっかりと聞き取ることができますように、私たちの心の中になおわだかまる主イエスを裏切る思いをあなたが克服してください。主イエスを裏切り続けるとき、私たちは共に生きる人を愛することはできなくなります。人の足を洗うことはできなくなります。人の足を洗うことを拒否するとき、主イエスを裏切ります。どうぞ主イエスの愛の中にしっかりと立ち、主イエスの御胸に自分の存在を委ねてしまう安らかさを味わい続けることができますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌242番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌242番。
悩む者よ我に来よと
において喘ぐ友よ、主の御元に来たり声、悩む者よ我に来よと、光の主は招きたもを、暗き道に迷おうともよ、主の御元に急ぎ帰れ。悩む者よ我に来よと、救いの主は招きたもを、罪を悔いて嘆く友よ、主の許しの御声聞けや。アーメン。
そのままでご一緒に主の祈りで祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。キリストの平和の使者としてこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。